皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月11日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は政治家はどこにいるのかです。震災からもう2ヶ月が経とうとしておりますけれども、本当になんかいろんな問題が次々と出てきておりまして、これから本当に、復興ということをしっかりやらなきゃならないという状況の中で、まあ不安が高まっているという感じじゃないかなと思うんですね。やはりこの2ヶ月間で非常にそのいろいろ見えてくる部分もあるんですが、政治家の姿が見えないというのがですね、非常に私は顕著なような感じがするんですね。特に国会議員ですね、一体何をしているのかという感じです。そもそもその、最近の議員というのはその法律を作るのが仕事ですとはっきりこう言う人が結構多いんですよね。しかしそれは、ね、言葉の定義から言って法律を作るのは仕事でしょうね。例えば税理士の仕事は税務の申告をするのが仕事だというと当たり前ですね。しかしそれだけやっていたんでは全くその、人々の要望に応えること、世の中の人々のその期待に応えることはできないと思うんですね。特にこういう震災なんか起きた時ですね、やはりその本当の意味でのコーディネート、チームワークの要にならなきゃいけないのが国会議員だと思うんですけども、全くそういう姿がですねこう見えてこない、非常に不思議な感じがしますね。震災復興の関連するいろんな法律を作ってるって言うんですけども、そんなのは役人がやればいいんじゃないでしょうかね。しっかりと役人に方向性を示して、こうやってやるんだという方針を示して、で役人に作らせて、であとそれをですねいろいろこう、吟味してまた調整してというのが政治家の仕事で、政治家自身がなんかその、ね、一日中そのまあ東京の議員会館やあの辺の会議室にこもって仕事をしている理由なんてほとんどないんじゃないかなと思うんですけどもね。なんか最近のその政治家っていうのはその知らない人と口聞くことがすごくやっぱり苦手なようですね。例えば経済界にしろ、宗教界にしろ、外国にしろ、その非常に幅広い人たちとですね、こう建設的に関係を結んでいくことによって初めてこの政治のチームワークっていうか国のチームワークできると思うんですけども、そういうこのチームワーク作りの一番基本的な部分でのその、まあコミュニケーションの能力を非常に欠いてる人たちが今多いような気がしますね。なんかですから、このやっぱり閉じこもるというような感じになっていまして、で、まあ原発のことなんかもいい例だと思うんですね。まあとにかく、東電の仕事ですということで、まあ国はほとんど何もしないわけですね。保安員もまあ何を保安してるのかよくわかんないようなわけのわかんない役所ですしね。結局やっぱり政治家が出てってですね、決着をつけていかないとまあ決まらないことってたくさんだと思うんです。まあそういう意味では今回浜岡原発をですね、まあ止めるとまあ総理大臣が言い出したこと、まああれは私は評価するしていいと思うんですね。まあ本当にああやって一つの方針を示すということはいいと思うんですが、まあコミュニケーションの仕方についてはいろいろ議論があるんでしょうね、あのことについてもね。で、まあとにかく、その、新しいその国をどう作るのかと、じゃあ原発止めましたと、その先どうするのかということをやっぱり大きく、この人々に問いかけていかないとダメなんですね。で、その、やっぱりその大きな流れを作っていって、新しい、国内外のチームを作ることが政治の一番重要な仕事なんですけども、まあそれがなんかよくわからない人が非常に多いような気がしますね。その、投資という言葉がありますけども、投資というのは本当にその、ある一定の期間お金を寝かせて、で、その間に人々が、その何か未来を作るために行動する。その結果として経済を持ち上がるし、生活も成り立つようになる。これが投資というものですね。で、それはその補助金を配るとかですね、高速道路を値下げするとかいう問題とは違うんですね。補助金を配るとか高速道路を値下げするというのは今のお金をですね、動かすだけですから、未来に対するその投資ではないんですね。その未来に対する投資というのは個人的にできることもそれはありますよ。例えば家を買おうとか車を買おうとか。でもしかしそれがですね、その、まあ、自分の人生を作ることになるかどうかということですよね。 家なら借りることもできるし、車なくても済むという時代がもう今来ておりまして、ですから、まあ買おうと思えば、えらい安い車もね、ありますしね、家もその借りようと思えば随分安いのもありますし、結局だからその、昔のように家と車を持つことが経済の原動力になったっていう時代は完全に終わってるわけですね。そしてやっぱりその先に、この何か新しいものを作っていこうという大きなその柱をちゃんと持ってこないと、みんなのそのベクトルが一つに合ってこないんですね。みんなのベクトルが合ってこないと、みんなまちまちに投資をしますと、この分散してしまって、まあ言ってみれば、なんつうのかな、あちこちで打ち上げ花火上がるんだけど、全体としては全く明るくならないというような、そんな感じにこうなっていくんですね。ですからやっぱりその大きな投資をするときには政治がしっかりチームワークを組んで、いろんな人たちの思いと行動を一つの方向に収束させていかなきゃいけないわけですよ。これはやっぱり大きな政治のプロセスだと思うんですね。で、そのためにもやっぱりこう理念を掲げて人を説得し、それから目先の利害関係をこう調整するという、そういう姿が私は非常に重要だと思うんですよね。まあ、これリーダーシップの基本理論にあるんですけども、人々がその新しいことをこの受容するときの姿というのは、何かこう言われたらそのままはいと言って聞くなんていうことは普通というか、まずないんですね。何事をまずですね、何か言われると、否定から入るんですよ。否定というのは明確に嫌だということもありますが、そんなはずはないだろう。本当なのかなという、そういう思いからまず入る。これはもう避けがたいんですね。ですから、政治の調整の一番初めというのは、ノーと言われるところから始まるんですね。逆にノーと言われないことというのは、まあ、どうでもいいことなんですよね。まあ、今晩寿司食べようか天ぷら食べようかというぐらいのもんでですね。ねえ、ちょっとご馳走食べるのに寿司がいいか天ぷらですかってなと、問題になりましてね。まあ、どっちでもあんまり悪くはないわけですよね。たまに食べるご馳走ならね。まあ、その程度のものはですね、まあ、すぐみんな、あんたに任せますよ。じゃあ天ぷらでいいですかって、まあ、大きく反対する人はまだあんまりいないと思うんですよ。しかし、ほとんどの問題というのは、みんなの利害関係にこう関係してるんですから、何か言い出したら、まず、ノーから入るんです。嫌だとか違うとか、いう言葉から返されてくる。これがもうですね、リーダーシップ理論のイロハ中のイロハなんですね。で、その反対する、受けたときに、その次が本当のリーダーの器量の発揮されどころで、反対に対して戦っちゃうと、そこでもう終わってしまうんですね。反対に対して戦うっていうのはですね、例えば相手はこういう理由でね、これはダメだという。いや、しかしそれはね、あんたの言った話はこういうことだから根拠がないんだと言って跳ね返していく。相手はこういうこと言ってくる。しかしそれはこういうだから許さないと言って跳ね返す。あるいはですね、もう立場が違うんだから、あなたの言うことを聞く身も持ちませんと。ねえ、俺は誰だと思ってる国会議員なんだからね、言うこと聞けというようなバカなことを言うとですね、もうそこで相手の参加というものはありえなくなってしまうんですね。仮にそこで見かけ上合意したとしましても、全く本気になりませんから、なんかその全然パワーが出てこないんですね。で、一番大切なことは、要するにその相手がノーと言ってきた、それでもなおやらなきゃならないと思ったら、相手に共感しながらですね、やっぱりその問題をよーく丁寧に聞いていって、そしてその、まあ、落としどころを見つけていくというプロセスなんですね。説得するというよりもですね、まず本当によく話を聞かないとダメなんですね。で、その、どんな人でもですね、まあ、どんな素晴らしいと思うことでも、最初なんかいきなり言われればですね、その脳から始まるんですね。しかし、その後ですね、その、例えば10人いればおそらく20ぐらいの反対の理由が出てくるんですよ。10人いれば20ぐらい反対の理由が出てきますから、それをよくこう聞いてですね、このコツ整理していかなきゃいけないんですね。で、それにはすごく時間がかかるんですよ。ペーシェンスもいるんですね。忍耐強くないといけない。で、この時間がかけて、忍耐強く人の話を聞いていくというプロセスそのものに時間を割かないと、私は政治家というのは全然その政治の機能を果たせないんじゃないかなと思うんです。しかしこう見てるとですね、政治家自身がパソコンの前に張り付いていたりね、仲間内でこう会議ばっかりやっている。これでは全く政治のプロセスにならないと思うんですね。 なんかその一つの結論を出すと、会議を重ねて結論を出したと。で、これは最終結論だと言って誰かに言う。言われた方は脳に決まってますから。で、脳を無理やり押し切るとですね、まあみんな参加しないんですね。参加しないから、何を決めたって、まともに実行されないか、極めて中途半端な実行で終わるか、あるいは今度政権転覆をですね、まあ、画策されるか、大体どっかでそれで終わっちゃうんですね。やっぱりこう、よく話を聞いてですね、そしてこの、まあ、説得できるものは説得し、そしてその落としどころを見つけてくるってことですね。まあ、10言ったうちの1しかできなくても、とりあえず1からまずやってみて、様子を見てみるとかね。何事もですね、賛成派も反対派も思った通りに物事がいくとは限らないわけですから、ちっとやってみないとわかんないわけじゃないですか。だからこうなんかとりあえずこうね、なんかちっとやってみると。それでちょっと様子を見て、でまた判断すると。そういうこの探索的なプロセスっていうのがですね、どうしても必要になってくるんです。で、そのやっぱりその、相手の話をですね、相手が反対してきた時に無理押しするんではなくて逆にですね、よく話を聞いて、で、その相手のその事情をよく悟った上でですね、代替案を出していって、で、なんか合意できるところから行動していく。このプロセスが、その物事を本格的に実行させるための非常に重要なプロセスなんですね。昔からよく言われますようにですね、予算編成の一番その非常に役に立つ能力っていうのは、実はその寝ない力なんですね。予算を本当に通そうと思ったら、予算を査定する側より先に寝てはいけないっていう原理があるんですね。でもとにかくね、予算編成になったら寝ないで相手のとこを仕掛けて、で、もうお願いをすると、話をすると。そうもうですね、予算を決める側がね、値を上げるわけですよ。もうこっちは眠くて叶わんと。あんたはもうすごいと。叶わんと。わかったと。私も眠いと。だからもうね、これ以上は付き合い切れないから、分かって認めるというふうに大体なるんですよ。だから政治のプロセスの最後の最後というのは、どっちが先に飲みつぶれるかとか、どっちが先に寝ちゃうとか、実はそういうところで決まるんですね。で、そこまで行って決めるとですね、大体双方それなりに納得いく線になるんですよ。で、そのやっぱ合意のプロセスっていうのをちゃんと経た上で物事を決めるとですね、みんながちゃんと参加してくれるんですね。参加してくれますから、その後何やるにしてもですね、まあ、それがその、大きなこの風になって、ね、追い風になってくるわけですよ。で、まず小さな成功をさせて、で、それで大きく広げていけばいいわけですから、最初から大きくやる必要はなくて、まあ、小さな成功というものを一回確立させてね、それでこの、まあ、先進動向を開けて、そこから次を広げていくっていうのがね、リーダーシップの中で非常に重要な技法ですね。まあ、なんかもうアメリカも憎らしいぐらいそういうことは上手なんですよ。ちゃんと理論通りやりますからね、見てると。ですから、やっぱりその、ね、日本人の政治家がですね、アメリカ人の前行くとですね、ね、その国務次官補あたりの500人にですね、ピコピコする理由もよくわかると思いますよね。やっぱりその、ね、ウィキリークスの電報なんか見てると、その辺非常に上手にですね、話を持ってってやってますもんね。なんかね、根本的なところでですね、やっぱり政治家の資質に随分足りないところがあるんじゃないんでしょうかね。で、なんかその、まあ、浜岡原発は問いましたけども、しかしあと何も決まってないじゃないですか。何も決まってなくてね。結局このまま行くとですね、復興計画を作るだとか、復興構想会議だとなんか言ってね、なんかいろんな話を組み立てて法律も作っても、それを、その人々のところに持っていく人がいないんですよ。そうでしょ？なんかね、会議を開いてですね、あるいは大会を開いて、演説会を開いてね、わーっと一方的にまくし立てると。まくし立てたんだから、それを聞かない国民が悪いという態度だもんね。これはね、ものすごい思い上がりなんですね。そういうことをやって、形式的に、そのなんか合意を求めたって手続きだけで進むと、みんなが参加しないから、結局選挙で負けておしまいなんですよね。ずっとその失敗ばっかりやってんじゃないですかね。ですから本当になんかここはやっぱりその昔のですね、今から30年ぐらい前までの政治家なら当たり前でやってたようなね、まあそのね、皆さんと膝詰めで話をしてね、じっくりと構えてその物事をその
解決策を探っていくという、もう一度その原点に戻らないと私は難しいと思うんですね。特にこの、原発の収束とか、それから津波の被災地の復興の場合はですね、これみんなの参加ということがなかったら、どんなに賢そうに見える意見でも、それは実行できないし、みんなついてこないんですよね。で、国民が悪いとか市民が悪いとか言ったって何にも始まらないのが政治でありまして、あくまでも今いるこの現実の人たちをどう幸せにするかというのが政治の原点なんですから。ですからその国民をですね、ないがしろにしてやったってそれ全く意味なさないのが政治ですから、やっぱその広くみんなを巻き込んでいくという、その気にさせて巻き込んでいって、確実になんかですね、幸せを手にしていってもらうという、そのやっぱリーダーシップの原点をですね、やっぱりちょっと見直さないといけないんじゃないかなと思うんですね。そういう意味で言うと、もうなんか民主党がいいとか自民党が悪いとか、民主党も悪い、自民党もいいとか、そういう議論じゃないですよね。政治家全体において、ほとんどのケースにおいて、今申し上げたリーダーとしての資質をですね、大幅に変えてる人たちがたくさんいることは、もうこれは現実ですね。しかしこれ選挙がないと変わらないし、選挙というのは、これはまた国民も悪いんですけども、まあ面白い半分にやりますよね。本当にリーダー選ぶっていうか、お祭りで面白い半分やりますよね、選挙っていうのは。だからやっぱりね、ちょっと無理だと思うんですよね。政治家に期待するっていうのは今の段階で大変無理で、ですからまあ、ね、なんかやっぱこう、ちょっと給料の高い役人がいるぐらいならつもりでいないとですね、ちょっとこれは難しいと思うんですね。そしてやっぱりこれから本当に復興ということになりますと、誰かはこの政治の機能を果たさなきゃいけないんですね。自治体もそうだし、地域のコミュニティもそうだし、それから業界もそうだし、いろんな企業、産業界、みんなそうなんです。誰かがこの政治の機能をですね、果たしていかないと、復興というのはできませんのでね。要するに今政治家はだから後からついてくると思ったらいいと思うんですよ。例えばその名古屋でですね、減税党がね、人気出たらさっと民主党の人が減税党にくら替えして立候補しましたけど、あれがやっぱり政治家の現実だと思うんですね。やっぱり自分で行動できないし、その世の中変えられない分ですね、なんかうまくいきそうだと思ったら後ろからついていくんですね。ですからやっぱこう政治が先じゃなくて政治家は後ろからついてきますから、やっぱりまず現場にいる人たち自身がですね、ここはよく横に連絡を取って何をすべきかということをやっぱり国家100年の経営を持って考えて行動することが私何よりも大切だと思いますね。まあこういう非常時はですね、現場でやってうまくいった話が、そのままあと、法律になったり、実績になっていくんですね。やっぱりその考えて行動してでよりうまくいく方法をとにかく現場で作ってしまうことが何よりも大事だと思うんです。だいたいあちこち聞いていてもですね、震災前の在庫で動いていたのがせいぜい4月から5月ぐらいまでで、で6月になりますとですね、まあもちろんその電力が足りないっていう問題もね、非常に大きくなってきますけども、同時にその在庫がなくなっちゃって、作りたくても作れないとか、売りたくても売れないとかいう話は一気にこれ広がってくる可能性があるんですね。で今の様子ですと被災地の復興だってですね、どんな形で進むのか全然見当もつかないし、それ原発の収束もはっきり言って目処が立たないわけですから、だからその経済これから不況になってきますよね。これからなんかすごい不況が来るんだと思うんです。したがってですね、その状況を待っていてもう何も始まりませんので、そのやっぱり自分たちで積極的に行動しないと難しいですね。で特にまたその自治体の役人なんかもですね、上から言われないと何もできない人たちいますから、やっぱそういう人たちはその飛び越してどんどん既成事実を作ることが大事だと思うんですね。やっぱ役人が仕事しないことをですね、理由にその復興を遅らせるってことはできないと思うんですよね。あるいはその役人が仕事しないことを理由にですね、健康を害させるってことできないと思うんですね。こんなのやっぱりですね、非常時なんですから、行動してうまくいけばそれが、勝てば官軍っていうのはそういうことですからね。やっぱりその皆さんですね、自分たちで政治を やりながらね、まさにその必要な人たちを集めて、未来を自分たちの手で作るんだと、ここはね、覚悟を決めてもらう必要があると思います。震災2ヶ月でね、この政治も見てたけど、結局立ち直る気配はないんで、これ無理ですから、やっぱりそこはですね、皆さん覚悟を決めてですね、行動していただきたいと思います。結局その、放射線のですね、害についても、 100ミリシーベルト以下は確率的に起きるって言ってるから影響ないって言っちゃってるだけなんですよね。だからすり替えをやってますから、あんなことをまともに信じたらですね、そこら中あっちもガンこっちもガンっていう風になっちゃいますから、皆さん確率論と確定論をですね混ぜこねしてごまかしてるね、医者や学者たちのですね詭弁には絶対乗らないでくださいね。ですからとにかく本当に自分たちでその作っていく前に方法がありませんので、ここは頑張っていかなきゃいけないなと、そんな感じをしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治家はどこにいるのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。